君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
ソチオリンピックにサッカーワールドカップブラジル大会、早くもすごい年になることが決定している2014年、豊橋義歌大にとってどんな年になるのでしょう。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は正月恒例、学長に聞く今年の義歌大、義歌大榊義行学長の登場です。学長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます、はい。
おなじみ学長室でお話を伺っておりますけれども、はい、榊学長は、義歌大で迎えるお正月は最後。
そうですね、今年の3月31日をもって、うん、学長満期終了と、終わりということですね。
何年やってらっしゃる、
6年ですね。これはもう国立大学の学長は、うん、ほとんどの大学が6年間が満期ですので、満期いっぱい勤めさせていただいたということになりますね。
もう榊学長はその6年間というのは豊橋市民だったんですか。
そうですよ、ちゃんと住民票も豊橋に移してしっかり市民税も払って、しっかり豊橋市民でしたよ。
そうだったんですね。
市長選挙もあんなことしてから
でもね、昨年はあの文化功労者賞の話もありましたけれども、榊学長すごい先生なんですよ。なんですけれども、豊橋にいらっしゃって、
いや、やっぱりあの豊橋に来てね、しっかりやろうと思ったら、これは豊橋市民になって、そこに足をしっかり、置いてやるというのが大事だと思いましたから、もう初めから豊橋市民です。
もともとお父さんが豊橋の人だったとか、お母さんがだとか、そういうことはない。
いや、私はもう名古屋に行って、それから東京とかいろいろ外で出てましたので、はい、だから豊橋市は名古屋にいたから近くて知ってたんですけども、親父が初代の学長だったんで、そういう意味でここの豊橋へね訪ねてきたことはありましたけれども、本当にここで生活をしたというのは、この6年間が初めてです。
どうですか、住んでみての豊橋の印象
っていうのは。いやいや、こうね、すごくね、まず気候がいい、食べ物も美味しい、でまた人間関係もね、皆さん大変に親切にしていただいて、大変にあの素晴らしい6年間を過ごせたと思って感謝してます、
ありがとうございます。あのいいんですよ、もうあの先生勇退されるわけですから、ちょっと嫌なところとか住みにくかったのが褒めてばっかりですけれども、
いや本当にあのね、あのいいとこだったなと思うし、まああの唯一言えばね、全国あるいは世界にね、豊橋がどこにあるかということをね、もっと発信できたらよかったなと思って、一生懸命私も発信することしたんですが、今でも東京で豊橋っていうと、どこだったっけって船橋と間違える人がいたりしてですね、まあそういうことでちょっと知名度をね、もう一つ上げられたらいいなというふうに思ってます。
そのためにはね、義歌大の先生や義歌大生たちにもどんどん活躍していただいて。
そうですね、でもだいぶね、豊橋の義歌大の名前は世の中に知られるようになったんではないかなと思ってますけれども。
そうですよ、だって榊学長、学長の間ってあのロボコンでもね、
私が学長になった年にロボコンで優勝して、あれから2年連続優勝、その次は準優勝でしたからね、そういう意味ではもう NHK を介して、 NHK 行っちゃいけないのか、
いいです
テレビを介して、あの本当に全国レベルでね知られたし、でもねやっぱり研究面、教育面と、いろんなことでですね、あの豊橋義歌大が知られ、それを通じて豊橋市の名前がね、全国に知られると、あるいは世界に知られると、こういうことをねしたいなと思ってましたし、まあ、少しは貢献できたかなというふうに思ってますね。ま
あ、もちろんあの先生たちの論文なんかは難しくて、なかなか我々一般のものの目に触れることって少ないんですけれども、確かに記者会見も始めましたし、僕らの前にだいぶ義歌大出てきてくれましたよね。
私が学長になった時に、一つ掲げたのはね、見える義歌大っていうことだったんですよ。社会から見える義歌大ね、これはあのいい意味での見える義歌大でね、別にあの古代宣伝するとかそういうことじゃなくて、やってるね、 あの中身をやっぱり皆さんに知っていただくということが大事なんで、これは黙って座ってればね分かるだろうっていうんじゃなくて、こちらから発信をしなければ皆さんになかなか知っていただけないということもあったんでね、はい、私が学長になっていった一つの目標の一つに見える義賀大ということを掲げて、あの義賀大が見えるようになってきたということはね、言っていただければ大変嬉しいと思います。
FM 豊橋のこの番組も始まりました
しね、うん、そうですね、そうですね、これもその一環ですよね、いろいろね皆さんにあの近くに、あの義賀大のファンがね、この番組を通じてね、あの増えてきたなっていう感じもするので、はい、大変に感謝してます。
義賀大のファンになるっていう、
そう、そう、街の中でね、いやこの番組を通じてね、義賀大のこんなことを聞きましたよなんていう方がねいらっしゃるので、それを聞くと大変嬉しいしね、私義賀大のファンですっていう方もいらっしゃるので、ね、とても嬉しいですね。
ね、
こういう番組等を通じて、はい、いろんな先生たちがそれぞれ自分の仕事を語ったりとかね、夢を語ったんで、そういうことではこの番組を通じてまた義賀大と豊橋市民がこう近づいたなっていう感じですので、
ありがとうございます。
私の方からもお礼申し上げます。感謝してます。
せっかく最後のお正月の挨拶ですので、ざっと6年振り返っていただきましたけれども、恒例 の昨年1年間としては義賀大はどうだったでしょう。
そうですね、昨年はねすごくやっぱりね義賀大にとって大きな年だったと思います、もう私の任期中のこともあるし、あるいはその前からのいろんなことがですね、一つの大きな実を結んだというかですね、花を開いたというのが後なんだろうな。で、一つはね、海外のマレーシアのペナンにですね、まあ、国立大学という初めての海外分校というのを開いたんですね、で、これは今までも、マレーシアとかアジアの学生さんたちをたくさん引き受けて、で、私たちの卒業生はまたそういったマレーシアとかね、ASEAN の国で大活躍してるんですが、そういう人脈があって、それで今度国立大学で初めてその海外に拠点を作ろうという時に大変協力していただいてできたんでですね、この間12月の4日でしたけども、マレーシアのペナンでオープニングしましてね、その時には日本の大使も来られて、それからペナン州の知事も来られて、その他合わせてですね300人ぐらいの方がですね、開会式に来ていただいて、それで盛大に開会式をしました。
それはペナン大学じゃなくて、豊橋技術科学大学なんですね。
そうです、あそこにね、マレーシア科学大学というね、マレーシアの国立の大学があるんですが、その大学と、助けを借りながらも、私たちが作ったのは豊橋技術科学大学、ペナン文庫なんですね。
どんなことに使っていく学校なんですか。
一つはペナンというところは観光地でもあるんですけども、国際的な企業が、ね、たくさんあるんですね、電気電子、それから自動車関連とかですね、情報産業とかいっぱいあるんです、一大拠点なんですね。でそこに学生たちを送って、そこで現地で国際的な中で実務訓練をしてですね、いろんな企業の会社等の経験をするとか、それからもちろんマレーシア科学大学の助けを借りてマレーシアの文化であるとか、あるいはいろんなアジアの勉強をすると、でもちろん私たちの先生たちが行って、高度な工学の勉強もすると、そういうようなことでですね、世界に目を向ける、特にアジアの国に若い学生が、目を向けるということのですね、そういった訓練の場にしたいというふうに思っています。
豊橋の人たちは優しすぎるから。
いやいや、そんなことはないけども
厳しい、そのペナンの空気、
やっぱり世の中でね、今こう非常にグローバル化という言葉がありますけども、これからの人たちはこの地域はもちろんですけども、世界のどこに行っても自分の働く場がありですね、自分の活躍できる場があるんだということを意識してね、それでそういう姿勢でやっぱりこれからね成長してほしいと思うものですから、まあ、そういうことを目指してね、ペナンの分校を作って、でこれからどんどん学生たちを送り込んでいこうということをしてます、
もう学生は行ってるんですか。
1月もう間もなくですけれども、ペナンに行って、最初はまず2ヶ月だけペナンで、訓練を受けるんですね、で次のプログラムからは6ヶ月行くというふうにしていてですね、でそうなりますと本格的に、現地 その企業での実務訓練からいろんな講義、それから文化の勉強といろんなことができるようになると思いますので、
ペナン校開校というのがやっぱり昨年の、
まず一つ一番大きいですね、からもう一つの大きなやっぱりことはね、 豊橋技術科学大学は、ね、研究大学とリサーチユニバーシティというんですが、うん、特に研究する力が優れている大学というのをですね、はい、国が22大学選んだんですね。
全国で
全国で国立大学も私立も含めてですね、うん、そのうちの中の22の一つに豊橋技科大が選ばれたんですね。これはね、あの素晴らしいことだと思うんですね、うん、本当にもちろんその東京大学、名古屋大学等々旧7帝大含めてですね、はい、だから私立では早稲田と慶応が選ばれているんですけども、うんうん、まあ、そういう中に豊橋技術科学大学が選ばれたというのはですね、素晴らしいし、また我々にとって名誉なことだというふうに思ってます。
やっぱりこう大学は教えるところでもあるけれども、もう片方で研究というのも大事な仕事だってい
う。そうですね、だから大学の大事な使命は、うん、まあ、人材を養成することと、それから次の新しいいろんな分野を切り開いていくという研究ですよね、うん、はい、そこで評価されたということで、うん、まあ、この中部地区ではね、はい、東海北陸地区では名古屋大学と豊橋の医科大の2校だけが選ばれたんですね。
そうなりますよね、全国で22だと、
だからそういうことは大変に名誉だし、まあ、あのそれだけ責任が重いというふうに思ってます、うん、まあ、これまでの、ね、先生方のやっぱり非常にたくさんの研究実績があって、で非常に新しくあのエレクトロニック先端融合研究所というのはですね、最先端の研究所もできて、まあ、そういう全体が評価されたんだと思いますけどね。
ここからいろんな楽しいことがどんどん出てくる。
そうですね、まあ、うん、ぜひそういうふうにならなきゃいけないし、今までの力をですね、より一段と伸ばそうということで、うん、先生方ですね、まあ、私を含めて大いにエキサイトしてるし、うん、もう頑張れよと、頑張ろうということでですね、はい、あの張り切ってますから期待してください、
うん、技科大が研究大学に選ばれたという。
そうですね、
それも昨年の大きなことですね。
これは大きなことですね。それ以外はね、うん、まあ、あの今の2つに比べるとそれほど大きいことではないんですが、うん、あのリーディング大学院といってですね、はい、まあ、次の世の中のリーダーになれるような博士ですから、博士を持った人材を育てるということでですね、うん、全国でいろんなあの大学にそういった大学院を置こうということですね。豊橋医科大の中では脳ですね、あとブレイン、
はい、
脳を研究する技術者と、うん、脳の中を調べるいろんなあの機械とかですね、はい、方法とかそういったものを開発していくようなね、そういった技術者を養成するようなブレイン情報アーキテクトという難しい名前ですけども、ええ、まあ、脳の中で活動しているような情報をキャッチして、うん、私たちの頭が何を考えているのかとか、うん、どんな活動しているかということをね、それをいろんな装置を開発して測定しようとかですね、うん、分析しようというそういう装置をね、あのそういうことをまあ開発できるような技術者を養成しようということ でこれも今全部で、この情報関係では7つの大学が全国で選ばれましたけども、その一つが あの豊橋医科大だったんですね。
今度は7つ、
うん、私たちは脳を測る、うん、脳を学ぶ、うん、で脳に学ぶ、これもまだこれから今年の4月からね、はい、学生が入りますけどもです、ね、
脳ってまだまだ分からないことがいっぱいだって。
そうですね、分からないですね。これ今脳の分野っていうのはね、うん、いわゆる科学の中では、まあ、一番未知の分野で最先端分野で、うん、アメリカでもヨーロッパでもですね、その国を挙げてあるいは地域を挙げてね、うん、この脳を調べるということをね、大きなそのプロジェクトにしてるんですね、うん、で日本の中でもそういったことを大きな脳を調べるプロジェクトが動いてるんですが、うん、まあ、あの豊橋医科大のそのこの人材育成はですね、うん、その一環の中で非常に期待されているものですね、
うん、なんか医学部の大学がやりそうなことなんですけれども、
そうだから
工学がやるんですね。
そうです、だからこのユニークなのは、うん、工学やるんですけども、でもうちであの脳科学がね、うん、ですぐできるわけじゃなくて、まあ、あの研究所でいろいろ今やってますけども、その他に浜松医科大学とか、はい、それから岡崎にある生理学研究所とか、はい、まあ、その他いろんな研究所と組んでですね、うん、それでこういった研究をやっていこうということで、うん、人材を育成していこうということですね。
いろんな分野にわたって
そう
攻めてやるわけです
ね。そうですね、そうです。だから全国とつながっていながら、技術者養成は豊橋が拠点になってやると、うん、そういうことですね、
はい。そういったリーディングプログラムというのも昨年始まったと、はい、始まった年なんですね。
そうです、だから去年はね、いろんなことをずっと今まで積み重ねてきたのが、はい、形となって大きく認められてですね、うん、次への出発の 形ができたという。
じゃ始まりなんだけれどもゴールでもある。
まあゴールっていうかあの
積み重ねてきたものが、
積み重ねてね、次への大きな発展の、うん、あれができたと。まあだから飛行機でいうとね、その今その、うん、あの羽ができてね、エンジンがついたというところでね、うん、これからいよいよ飛び立とうっていうか、う
ん、今までエンジン開発したり翼を設計したりするの大変だったっていうことですね、
うんうんうん、それが全体がこう、エンジンが両翼ともできてね、はい、研究も教育も両方できて、うん、でいよいよこのエンジンで飛び立つぞという感じの ね、
いきなりペナンに行って学校を作らせてくれって言ったって難しいわけです
もんね。それはできないですね、やっぱり長い20年30年のペナンの大学、あるいはあのここで人材を育てて、はい、その人たちがあのマレーシアに帰って、うん、でそこでもう今社会としてね、うん、かなり高い地位に皆さんいて、うん、そういう方々がすごい協力してね、うんうん、やっぱり人脈を作ってくださったんで、うん、そういうことで出来上がったんですね。
そういう大学に理科大もなったんですね。
そうですね、まあ、あのそういう意味では豊橋市民としても誇っていただいていいと思いますけれども、
ね、昨年をざっと振り返っていただきましたけれども、それで年明けて、
はい、
ただ榊学長はこれで3月で、ええ、3月のいつまで、
3月の31日ですね。
まだ榊学長なんですね。
まあそうです、ええええええ、あとわずかですけれども学長です、はい、
とあの毎年恒例では今年はどんな議科大になりますかねっていう話なんですけれども、うん、そのあたりはいかがでしょう。
まあもちろんこれはね、あの大学ですから次の学長に引き継いで、うん、あの先生方もずっと残られるわけですから、はい、あのそういうことではあの連続性を、ね、保つようにしたいと思いますし、うん、あのそうにならなければいけないと思いますけども、まあ、大きく言うと今言ったあの前の年に、ね、出来上がった、まあ、翼ができてエンジンができたら、うん、いよいよこう飛行開始して、ね、うん、飛び立って、で、まあ、1年で一番 の、うん、あの安定、飛行まで行けるかどうか分かりませんけども、うん、ともかくしっかり、ね、あの離陸をして、はい、ずっと伸びていくと、うん、そういうことの大事な年だというふうに認識してますね。
もちろん離陸は大変は大変ですもんね、まあ、
う
ん、
そうですね、やっぱり離陸はやっぱりそうそう、だから、まあ、離陸のところまではなんとかこちら側でして、うん、その後、まあ、あの機長を変わって、はい、それであのどんどん伸びていってもらいたいと、まあ、そういうふうに思ってますね、
はい、そういう年に2014年はなるであろうと、
はい、そう私は、まあ、間違いなくそうなるというふうに思いますし、先生方も張り切ってますから大丈夫だというふうに思ってますし、まあ市民の方々にも応援していただきたいというふうに思ってます、
はい、理科大は研究者だけのものでなく、ええ、学生たちのものだけでなく、ええ、我々も親しませていただいている大学ですもんね。
おかげさまでね、あの本当にたくさんの方々にね、あの理科大も訪ねていただいて、うん、もうオープンキャンパスもね毎年どんどん増えて、はい、今年は2500人近いね、うん、方々にお越しいただいて、もうだんだん夏の恒例のイベントになってきましたんでね。
そうでね、ですね、あの楽しみにしている市民の皆さんもいると思いますし、あとあの受験しなくても先生の話が聞けるという公開講座の方も
そうそうそうそう、それあります、ね、公開講座いっぱいやってますからね、うん、から私のあれ招待したそのプレステージレクチャーというのもですね、はい、いろいろ第一線の方々を呼んでレクチャーしていただいてますので、はい、どんどんまた発展させていきたいと思いますので ね、
そうですね、
ぜひ、うん、
なかなかこの豊橋という一地方都市にいて会えないような先生たちが続々と昨年も、ね、登場してくださいました。
そうですね、で私はさっきあの見える技科大というのを掲げたんだけども、やっぱり全国の方に知っていただく必要があるなと思って、で私学長になった途端すぐに、うん、そういうことでいろいろ技科大の応援団を作りたいと思ってね、はい、それでまあ私の人脈を使いながら、うん、いわゆる著名な方を呼んできてここで講義をしていただくと、うん、学生に講義をしていただくと、うん、まあ、そういうことを通じてね、だんだん技科大を知っていただいて、うん、それで日本の中にですね、はい、技科大 の、 あの知名度も上がり、うん、あの応援団も増え、うん、また地域の方々も、うん、あの技科大を知っていただくと、うん、まあ、そういうことでね、その榊プレステージレクチャーという行々しい名前つけましたけども、はい、あのそれを
ずっとつけて、そういう目的もあったんですね。
これで始まってからもう、うん、あの30回になりますけども、はい、この6年間で30回ってことは毎年、うん、5回ずつですね、うん、やってきましたんでね、うん、これもまあ一つのね、あの技科大を知っていただくいろんないい機会だったなと思ってます、はい、感謝してます皆さんに。
榊学長は普通のおじさんになりますけれどもまあ、まだまだ皆さんにはあの、うん、技科大の不安で、 てくださってほしいですね。
そうですね、本当にそうしてね、これからもまた応援していただければというふうに思います。
はいはい、で榊学長は多分まだこれからもですね、ゲノムの先生としてテレビにどんどん出てくると思いますんでまたテレビで見たら榊学長だ、あ学長じゃなかったって思い出していただければいいですね。
そうですね、まあ、これからも学長を退任した後もですね、またいろんな機会にね、皆さんとお会いできたらというふうに思ってますので、
はい、
またそれは改めて退任の時にいろいろご挨拶申し上げたいと思います。
そうですね、はい、そうですよ、まだ学長ですから。
そうです、まだ学長なんですよ3月終わりまでは
そうですよ、はい、まだ、3ヶ月ですけども、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
天白の城、
大震災の情報を東京から聞いてもね、液状化の情報を名古屋から聞いてもね、僕らが住んでる東三河は東京でもない名古屋でもない、南は太平洋、蛇行する川が流れ、谷や丘が連続する独特の地形です。この地形をよく知っていて、かつ大学教授だというパターンがあります。豊橋に義科大があるからです。来月2月中の毎週土曜日午後行われる市民大学トラム安全安心な家づくりまちづくりの講座を受けてみませんか。2月1日8日15日22日のお昼1時半から毎回90分、週替わりのテーマで週替わりの先生が登場します。防災の最新の研究に照らし合わせて東三河の町はどうなのか。受講料など無料です。詳しくは検索、義科大トラムで検索してみてください。
天白の城、義科大。
成人男性の25人に1人はいるという色弱、認識するカラーが一色少ないにもかかわらず色を見分ける仕組みは何なのか。人で実験はできないので猿、色弱の猿はいるのか。10匹調べたけれどもいない、100匹調べたんだけれどもいない、ついに発見、台湾に3匹。次週1月11日の天白の城は色弱猿を使った色覚異常の研究のお話、義科大ケニュアトラック研究員小井田光和先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。